TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組オーバーザさん、パーソナリティのジェーンスーです。
はい、 TBS アナウンサー堀井美香です。
毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様今週もよくぞよくぞよくぞ金曜日までたどり着きました。本当にお疲れさん。
はい、
毎回およそ30分、私ジェーンスーと TBS アナウンサー堀井美香さんが語らい、皆様からの届いたメールを読み、太陽の向こう側を目指してオーバー、そんなトークプログラムになっております。さあ今週でございますけれども、天気の話はするまいと思いましたね。
なんで？
月曜日に撮って金曜日に出してるじゃん、この、ポッドキャスト。先週暑い暑いみたいなこと言って話したらさ、配信された時に極寒でしたよ。
そうでしたね。金曜日ね。
そう。
っていうか、
めっちゃ寒だったでしょ。
また天気の話しちゃ
ダメだ
って。だから、なんか昨日寒かったんだよね。
そう、昨日も寒かった。
だいもう昨日寒かったのよ。
なんていうの、何曜日に撮ったからタイムラグとか、そんな別に時事性の高い話一個もしてないじゃん。
そうなの、そうなの。あの、別にあの、そこはお気になさらずっていう感じで。はい。
ほんでさ、聞いてよ。
寒かった昨日。
寒いも暑いもありゃしないわよ、私なんか。
なんで？
ワクチン。二回目副反応。
はい。
来ましたわ。
高熱でしたでしょう。
ここでお知らせです。ティルルルティルル。あくまでこれは個人の感想としてお聞きください。ワクチンの副反応に関しては皆さん個人差が大きいし、あと、打つものによっても変わったり、いろいろあったりするんで、あくまで私の個人的な話としてお聞きいただければ。と、注射を入れますが。
はい。
クドゴムまで出た。
若者。
っていうか私びっくりしたんだけど、あなた、5度南部だったって言ったじゃん。
また35度7部。
すごくない？だってさ、下がってない？
ま、若干、あ、だから平熱が低いから35度3部とかの時もあるし。
もう死んでんじゃん。ね。ほぼそれ、爬虫類じゃん。ね。
だから。
そんなじゃないの。
だから、あの、今ビルに入るとさ、なんか体温、測られるじゃん。
ビンってやられるね。
うん。何回も測られる時とかあるんだけど。
あ、おかしいな、おかしいな、ちょっと。
だからもう何回測っても35度7分だからっていうことがあるんですけど、そう、今回も全然上がらずに。
すごい良かったね、はい、それはね。
そうですね。うん、でも、あの、結構年配の方でそういう方が多いみたいで、びくともしないみたいな。
あ、そうなんだ。
なんでしょうね。で、若い子たちはほら、あの、上がったりとかね。まあ、一概に言えないんでしょうけれども
。でも私、年下の子で、全然上がらなかったって子いた。
あ、本当。
やっぱ個人差なんでしょうけど、私がさ、普段から、熱出さないんですよ、子供の頃から。本当に熱出さない子だったから。
どうでした？
もうなんか、あって気がついたら8度5分。で、そっから、解熱剤飲んで、一回ストンと落ちたんだけど、それももう、解熱剤が切れるとまたドーンって上がって、次のドーンの上がり方、もう太鼓でドーンって感じで、クドゴムでドーンドーンドーンで。
だるいの？それで。
いや、だるいっていうかね、なんかね。
関節が痛い？
それもなかった。痛みも頭痛もなかった。人それぞれだね、本当にね。なんか頭痛すごい併発するって言ってたじゃん。
あ、そうですか。
で、なんか、これは個人の、あれですけど、人体実験で。一人で、あの、アセトアミノフェン成分が入ってると、いいとか言われたじゃん、はいはい、カロナールとか、
はい。
で、そうじゃないのでもいいってやつ。両方用意しといてさ、私、解熱剤。何が違うのかななんてやってたんだけど、まあ、どっちでも下がるのよ。で、どっちも熱は下がるし、別に、なんかあの、その、うまくいかないってことはなかったんだけど、ただまあ、汗のかき方とか全然違って、熱出てるだけの時は全然汗かかないの。ただただ体の中がじわじわ世界で一番暑い夏。Fly with me, darling っていう感じよ。もうゼブラのストライプバー駆け上がってくる感じ、ずっと。本当に。
それで、だんだんこう何汗と共に引いていくの。
そう、
汗
とアミノフェンの成分の解熱剤飲むと、ブワーって汗が出てきて、世界で一番暑い夏から、世界で一番過ごしやすい秋へ、みたいな感じの。で、しかも涼しかったじゃん。
うん。
だから別にクーラーとかも入れずに窓ちょっと開けて、わー。でもやっぱ何もできなかったね。
あ、そう。
なんか、熱がすごく上がるまでは、動画見たり、推しの動画見たりとかしてたんだけど、もう、だんだん映像見てるのがきつくなってきてさ。
うん。
人間もあると思う。う
ん。寝られないでしょ、でも。
そうなのよ。で、普段寝ないじゃん、私。めっちゃ寝ない人だから、もう、暇でしょうがなくて。
何するの？
脇の間に保冷剤入れてゴロゴロ転がったりとかさ、ベッドの上さ。やることないからさ。あとなんかその、インスタにもあげたんだけど、なんか保冷剤、腕も熱くなるじゃん。 打ったところが。そう。で、はい、それをピタッてするのにどうしたらいいかなと思って、最初なんか、マスキングテープとかで、可愛いマステとかで巻こうかなと思ってたんだけど、はい、天才だよ、もう。リンゴを包んでいた、あの、ネット。あれを広げて、はい、あれを上まで上げて、はい、あそこに保冷剤挟んで、はい、で、おバッチリじゃん。
なんかそこにおしっぷしたって言ってた
じゃん。そうそうそう。で、最高じゃない？うん。
おしっぷに。
先週、放送した、推しが進めてた、しっぷ。どこも痛くも痒くもないのに、買っといたじゃん。はい、推し様様やで。
ね。いわゆるおしっぷ。
いわゆるおしっぷ。めっちゃ役に立った。
へぇー。
もう、おしっぷを貼ることによって、推しの言う通り、剥がれにくかった。
さすが。
推しの、もう推しは全部正しい。
でそれ探されちゃうんじゃないの？
何が？
推しの存在。
ないもん、もうないもん。
あ、そうなんだ。うん、よかったんです。
そう、だから大丈夫なんですけど、推しが全部正しい。と思いながら、頭ぼーっとして。一番やばかったのが、聞くの、ラジオ聞いたりとかさ、ポッドキャスト聞いたりとかもしてたんだけど、集中力がないわけよ。もう。
へぇ
で、風邪の諸症状は一切ないわけじゃん。咳とか。だから本当にただただ、集中力のかけた、ぼーっとした人になってるわけ。だからもう最後は、推しが YouTube で喋ってるやつをかけて、本当推しの顔見たいんだけども、顔見ないから、耳チューブでずーっとこうやって推しの喋ってること聞いてて。
音声だけ
で、
ね。
で、おしっぷ貼って、脇の下に、佐藤水産、大好きな佐藤水産の、北海道の佐藤水産の保冷剤入れて、なんか脇の間からちょっとなんかこう、海産物の匂いしながら、脇から海産物の匂いするなと思いながら、もう世界で一番暑い夏を一人で、あの寒い日に。
寒くてよかったね。ですわ。それ暑い日だったらちょっと、もう、とんでもなかったですね。
とんでもなかったです
よ。寒かったもん、あの日。
そうなのよ。
昨日、一昨日、
まあ、何日か前か、
何日か前。
そう。そうなのよ。
私、ランタンつけたもん。
で、待って。はい。
ランタンは、気持ちの問題よ、だから。
いろいろ、暖房とか、床暖房とかの方が全然暖かいと思うんですよ。
気持ちの問題。
ランタンって、何魔女？
え？
魔女が持ってるやつ？
あのね、今ね、ヒロシのぼっちキャンプで使ってるね、ランタン、ね。
それ旦那のでしょ、またね。
そう、旦那がいない隙にね、うん、オイル垂らして、ね。うん、ちょっとそこで読書するっていうね、いい感じの時間を過ごしてまして。
え、それは外？
え、中で。
家の中で？
はい。
家の中でランタン炊いてんの？はい、電気取ってんのに？
そう、
停電もしてないのに。電気消して、
はい。
ランタンつけて、
はい。ちょっと SDGs っぽくして。
それって間違ってるぞ。
そうそう、それは言われました、息子にも。え、とか化石燃料じゃねって言われました、そうそうそう、オイル自体。
そう、本当だよ。
で？ですけど、うん、はい。で、読書をして、う
ん、
はい。
何読んでたの？
え？あのね、川端康成読んでました。
いや、さすが。蛍の光窓の雪だ。
そうですね。なんか、いい時間。あの、町田の、あんなんつうの、東京の北欧町田で。
ヒュッケ、ヒュッケしてたのね。
ヒュッケ。
ヒュッケしてたんで。
町田ヒュッケしてました。
町田ヒュッケ、すごい弱い暴走族みたいな、町田ヒュッケ。パラリラ、パラリラ。そうなんだ。そう。まあでも、寒いとそういうのができるからいいよね。
そうなんですよ。なんか、気分的にね、涼しいとね。うん。うんなんか暑いとね、ちょっと火はもう耐えられないじゃないですか。うんうんうん、熱も火もね。
そうそう。うん、それでさ、聞いてよ。まあ、聞いてるよってよく言われるんだけど、うん、聞いてよって言って、ずっと聞いてるよっていう。うん、熱に浮かされたら、
うんう
ん、とんでもねえこと思い出しちゃったんだ、わし。
わしな。わしの。わしエピソード。
わしのとんでもエピソード。いや、で、なんかさ、友達が大丈夫って LINE してくるわけ。
うん、
そりゃそうよ、みんな優しいから、うん、50回だから、うん、大丈夫、大丈夫、なんつって、うん。で、そのうちのさ、一人のこと喋ってたとき、LINE してたときに、
うん、
恋愛ってさ、みたいな話で、うん、48人も待って、まだ言ってると思ってなかったよ、うん、恋愛ってさ、
熱くなってるからね。
そうそうそう。
しょうがない。
ぼーっとしちゃってるから。
ほてってるから。
そうそうそう。
しょうがない。
桃香りみたいになっちゃってるから。でも、ね、本当に48人もやって、恋愛ってさっていう言葉を言うと思ってなかったけど、もっと子供の進学とかさ、
うん、
墓とかさ、親の介護かと思ったら。
言ってくださいよ、恋愛の話を。
またやってんのかなと思ってたんだけど、
はい、
で、なんか、思い通りにならないもんだよね、みたいな、まあ普通のよくある話ですよ。
うんうん、
その子もそういう恋愛してた、うん、だよね、みたいな話をしてたんだけど、その中で、何の流れかわかんなかったんだけど、ふと、完全に忘れてたこと思い出したの。
で、
よくさ、インタビューとかドラマとかさ、ああいうので、なんかこう、むにょむにょむにょとかやると、完全に忘れてた記憶を思い出されたとか、あるじゃん。あたし全部嘘だと思ってたの。そんなわけないだろうと。そんな衝撃度の強いものを、まあもちろんトラウマがあったりとか、事故だったりは別だけど、そうでもない限り、強い記憶なんて絶対覚えてるもんでしょうと思ったんだけど、突然バコーンと思い出して、
何？
私さ、これ、結構、同級生も、小中高大、みんな聞いてる人もいるだろうから、あんまり時期を特定すると、個人がバレちゃうからあれなんだけど、学生時代に、結構長い間同じ人好きだったの。もう、5年、10年単位で好きだったの。
同じ学校よ。
そう。
同じ学校のね。
人が好きだったのね。で、まだいわゆる片思いですよ。そんだけ長く思ってるってことは。で、全然、仲良くはしてくれてたけし、向こうに気持ちは伝わったけど、もちろんそういう、反応はなく、向こうは向こうで好きな子が他にいて、みたいなさ、あんちゃん学校時代ってそういうのって。なんとなくみんな知ってるけど、みたいな。みたいな感じだったんだけど、結構長い間好きだった人がいたんだけど、はぁって思い出したんだけど、まあ、一家は、同級生で誰だか分かった人黙っててくれ。大学時代に、ちょろっとだけ付き合ったんだよ、その人と。
へー。
っていうことを完全に忘れてたの。
なんで？
で、
なんで？なんで忘れるし、なんで付き合ったの？なんで？
で、大学時代の際、ずっとそこまで好きで、で、ずっと好きだったけど諦め悪いから、なんとかして年に一回は会う理由をつけてたの。みんなでもちろん集まるんだよ。同窓会だ、何度かとかつって、みんなでとにかく集まって会うみたいなさ。一年に一回必ずその人に会うっていうのをやって、その日に向けてこう、なんか、髪の毛伸ばしたりとかさ、いろいろ洋服買ったりとかしてたんだけど、でそれの一環である時あって、でその時はもうみんな一人暮らしをしたりとか、そういう時期だったのよ、でたまたま一人暮らしをしてるこの家にみんなで集まるみたいな感じになって、でまあ一人帰り二人帰りみたいな感じだったのかな、なんかあんま詳しく覚えてないんだけど、でまあなんていうの、向こうもこっちもある種大人の階段とまではいかないけど、誰々くんが好き、誰々さんが好き、みたいな状況からもう一歩、色恋っていうものを前に進めたがる年齢の話を、の時代の話ですよ。で、その時に、その一人暮らししてる友達ん家の上のロフトベッドかなんかでその子と二人で話してたんだよね。私でも天にも昇る気持ちですよ。もう何年にもでもほんとさ、草の根運動みたいなして、そこまで来たわけじゃん。で、なんか喋ってたんだけど、それで、なんかで喋ってた時に、お互いの昔話みたいなのしてたのかな、なんかわかんないけど、あまりにお互いの思い入れが違くて、私、大号泣しちゃったんだよね、その時に。
ねえ、そのロフトの上で彼と二人に。
そう、喋ってる時に、ああいうことあったよね、多分ああいうことあったよね、みたいな話をしてた時に、そう、ブワーっていきなり思い出したんだけど、あまりにもこの人と私が、記憶してることの質と量が違うんで、お互いに対して、で私すごいなんかショック起きちゃって、結構ギャン泣きをしてしまい、
例えば何が違うの？
なんだろう、だからああいう時修学旅行行ってこうだったよねみたいな話とか、あの時あの席が隣だったけど、あそうだっけみたいなさ、一個一個の
自分が大切にしてた思い出が向こうに
ない。
ストックされてないっていうね。
そう。
席が隣だったっていうのは向こうはもう全然覚えてない。
とか。
自分が嬉しかったこととか、彼にまつわるなんか思い出に関しては、彼は知らないってことね。
やってもらったこと、かけてもらったことが全部覚えてないとか、そうだっけ、みたいな。で、ほら、年齢も年齢からさ、ほら、ちょっと、なの、覚えてないよ、みたいなさ、照れ隠しもあったり多分したと思うんだけど。で、結構わーって泣いてしまって、で、向こうがそれにびっくりして、で、なんかの流れでそこが多分なんていうの、年齢的にさ、彼氏彼女とかがさ、とりあえず行った方がかっこつくみたいなこともあったんじゃないの？なんかわかんないけど、確かに付き合うってことになったんですよ。で、なったはいいけど、今度、まあ向こう全然こっちのこと好きじゃないわけよ。当然だけど。
なんで付き合うっていうことになったの？
流れでしょ、多分。で、こいつ俺のこと好きだからなのか分かんないけど。もう情けだったと思うんだよね、多分。
付き合おうって向こうから言ってきた。
まあ、こっちから言ってないと思う、多分。言えなかった。だったらもっと前に言ってるやつみたいな人でした。なんだけど、で、なんとなくそういう話になって、分かんない。こっちからご利用しした記憶は私が抜けてる可能性もあるけど、でね、すごい思い出したの。なんかね、デートとかするにも、海に行こうみたいになっても、 悪くないよ。責めてないよ、その子のことは今。うん、だけど、デートしよう、海に行こうとかなって、こっちはもう朝からお弁当作って、駅で待ち合わせとかしても、2時間待っても来ないとか。で、携帯持ってなかったから、連絡が取れなくて、うん、2時間待っても3時間待っても来ないとか。そしたら寝坊してたみたいな感じだって、うん。でも行ったら行ったで楽しかったみたいな。それこそ向こう全然覚えてないと思うけど。うん、で、じゃあ次いつ会うみたいな話をすると、ものすごい先を指定されたりとか、
うん、
とにかく、付き合いたくて付き合いたくてしょうがなかったのに、うん、実際にそういうことになったら、うん、一つも私のこと好きじゃないっていうことを、ただただ至近距離で伝えられるだけだったわけよ、うん。で、向こうも悪いなと思ってたと思うんだよね、勢いで言っちゃった。その真面目な子だったから。決して悪い子じゃなかった。で、こっちはさ、とはいつだましだましなわけじゃん。で、なんとなく、そういうことになるのかな、みたいなことを考える年だったりもしたんだけど、うん、ちょうどその時にさ、さっき言ったその部屋、みんなで集まった部屋があったわけじゃん。そのみんなで集まった部屋に住んでた子に、まあ、当日そこにいたのもあったりして、ちょっとこう相談したりとか、全然ね、好きになってくれないんだよ、みたいなことをなんかしてたんだよね。で、間に入ってくれてたんだけど、だから、正直、こっから先の話っていうのは、本当にあったことかどうか分かんないし、うん、間に入ってくれた子も悪意があったとも思えない話なんだけど、うん、だから全く確かめようがないんだけど、うん、で、こっちはこっちで、もし次遠出したらとか、なんとかとかさ、
うん、
ドキドキそういうことがあるのかもしれない、みたいな感じになってたところで、なんでそういう話だったかも覚えてないけど、向こうは、うん、そういうことをあなたとする気はありませんよっていうことを、うん、その間に入った子から伝聞で聞いたのよ、
うんうん、
で、うん、私多分そこでバーンって記憶が飛んでんだよね、
うん、
そこでバーンって切れてて、もうよく言うじゃん、あの、うん、女はひどい男にひどいことをたくさんする、お前逆もあんだってさっていう話で、うん、この話を語り継いでてほしいけど、うん、それでこっちはもうなんか、
でもわかんないじゃん、そんなのさ、その子が勝手に言ってることかもしれない。
でもその時そんなことさ、わからない、伝聞かもしれない、じゃあ本人に直接確かめるとかならないじゃん。
あ、まあね、そう言われたらもうそれでおしまいだよね。
でも私としては完全に、まあ、女性性含めて存在が完全でそう否定されたような状態だったわけですよ。で、それを、ながら、何年も好きだった人だったのに、本当にここ20年近く忘れてたの。20年ちょい忘れて、で、何がすごいって、何年も好きだった人と、たった数ヶ月、多分2、3ヶ月だ、もあったかないかだと思うんだけど、付き合ってたにも、で、一応ミッションコンプリートじゃん。なのに、私、今までこの人のこと付き合った人にカウントしてなかったの。人数に、
うん、
ぐらいバーンっていう、多分ショックだったんだと思うんだけど、それを39度5分で
思い出すっていうね、
くつくつマグマの中で思い出し、もう夜中に一人部屋で、あたしかわいそう、あたしかわいそう。
でも自分でだからもう閉じちゃったんだね。
閉じちゃってたんだと思う、
これ以上見ないと思って、
うん、そう。で、多分その人、学生時代誰が好きだったって言われたらその子のことが名前も出たと思うんだけど、そっから多分そこの記憶がね、全部なくなってたんだよね。で、それを48にして39度5分の熱を出して脇に砂糖水産の、で、
俺が。砂糖水産だよ。
そう、砂糖水産のせいで、美味しいんだこれが。
砂糖水産のせいじゃないの？
違う、脇の下に挟みながら、うわと思って、よう私今日まで生きてたなと思って。だって、まあはっきり言うと、処女の女がそれをね、大好きな人とってね、もしかしてドキドキってした時に、お前とやる気ねえからってね、横面パーンって間に入ってた人間に言われて、よく死なないで生きてたなと思って。
確かめる力もないし、ね。ないし。
で、結局その後やっぱり過剰な音信不通とかになって、別れてるんだよね。でも別れてるとかもう、何回デートしたかも覚えてないぐらい。でもなんか、で、そうすると。
もうよかったじゃん、もう早々に。違う、
こう、そうすると細かいことは覚えて、思い出すね、そうするとまた。で、何があって。
そっから思い出すの。
飯田橋のさ、
うん、
立教あんじゃん。歩道橋があって、そこ歩いてるときに、私が歩道橋の真ん中歩いてたんだけど、うん、途中でパッて私を、なんていうの、歩道橋のこう、手すり側に、あ、その子を、押したのよ。で、彼の方が真ん中になったの、
うん。
で、なんでこっちにも寄せられたんだろうと思ったら、うん、ちょっと、 変な、酔っ払った人来てたからって言って、どかしてくれたことがあって、すんごい嬉しかったわけ。もうその飴玉、ずっとその時舐めてたわけ。次の予定とかが全然もらえなくても。でも、それでまたそこからループして、でもそれも多分何も覚えてないのだろうみたいな、またその、ロフトベッドに記憶が戻ってってさ、わかるこの、無限地獄ループ。あんなこともらったな、こんなこともらった。でもそれもまた一つも覚えてないのだ。このことは何も記憶がない。ぐるんぐるんぐるんぐるん。あー、またこれバーン対象物
みたいな。なんかさ、なんかこう、今ちょっともう一回会ってさ、いろいろ浄化させた方がいいんじゃないの？
いや、多分ね、今会っても、なんて言うだろう。もうその説、法事みたいなやつも
さ、そうそう、いいじゃん。なんか法事で終わっていくのがいいんじゃないんですか？
法事だと思うね。
法事で、なんか綺麗に畳んでいくのがいいんじゃないか？
まあ、いやもうまた対象滅させてなくしちゃえばいいかなと思ってるけど、なんか、てかその子が悪かったわけ。単純に、自分のことをずっと好きで言ってくれた子の期待に応えようとして、うん、愛情もがあったわけではないけど、情けで多分付き合ったらそんなにやっぱ乗り気じゃなくて、うん、結果、私がバーンってなった言葉っていうのは、うん、彼が本当に吐いた言葉かどうかもわからないっていう状態のところのものを、うん、私はまたこうやって、ポッドキャストで話して、うん、話したくなるぐらいのことになってるけど、向こうは、そうだいうことがあったことすら覚えてないかもしれないじゃん。
うん。
とか、もうまだ、もう、そんな傷はもう一回負いたくねえってかさ。
あ、そう、うん、でも、なんか、
どこダイレクトに電話すればその保険降りるって話じゃん、もうそうなったら。
なんか、いずれそういう日が来るといいなって思ったりしません？また。なんか、
いや、この件は
穏やかにその。
いや、他の元彼とかは、あって、うん、話したりとかっていうのはしたいなと思うけど、音信不通になっちゃった子も今、うん、その人だけは元彼っていうフォルダにも入ってなかったし、
すべて佐藤水さんだね。
思い出せた
佐藤水さんがこう脇からピッピッ
だから筋子ピッピッピッつって
佐藤水さんの魔力だよそれ
だ20代前半の話だけど、あ違う、もっと前だけどだから本当に、
うん、
30年近く忘れてるわけよ、その話を。
へえ、面白いね。で、一瞬にして思い出す
っていう、ね。思い出したの。だから、これから私、その記憶はずっと忘れていたんですっていう人のこと信じるわ。
あ、そう。あ、本当にあるんですよ。ね、私ね、うん、なんか、100年と1日っていう本を読んで、はい、それを読んでたら、やっぱりそうやってずっと、私はその恋愛のお話ではないんですけど、うん、ずっと、と忘れてた、うん、小学校の時、うん、なんか休み時間にいつもちょっと奥まった田舎の小学校だったか、うんうん、奥まった森のところで誰かとドクダミ吸ってたの。ドクダミ、ドクダミこうやって潰して薬にして、うんうん、
煎じ薬の真似事みたいな、
そう、うん、で茶色くブチュブチュブチュって潰しておいて、それを溜めてたの、うん、でその子と休み時間になるとその子と集まって独断見作って収集してたのずっと、
うんうん、
それをいきなりずっと忘れてたことをやっぱ思い出した、
うん、その子は誰っての覚えてる、
誰かも分かって、全然もう全然分かんないのなんだけど、あ、そうだ、私はなんか誰かと独断見こねてたと思って、その本の文章を読んだ時に、思い出した。なんか、その子のシルエットとかも全然覚えてなくて、なんか、カッパだったかもしれない。
そうだよ、私も今同じこと思ってた。なんか、それって、もしかしてっていう。
記憶にないんだけど。
で、多分、なんか、
ことあって
、それで、対象物でバーンって記憶が飛んだ
の。そう、毒ダミの匂いとかすごい覚えてる。
覚えてるんだ。
毒ダミの匂いでこうやって潰してる自分はすごい覚えてる、うん、てでも誰かとやってたのよ。
でも誰か。
必ずここに集合しようねって言って。
クラスの子じゃないってこと？
わかんない。
やばくないそれ。ねえねえ、なんで階段になってんのね。
階段、多分まあクラスの子なんだけど、うん、だからそれをずっと忘れてて、うん、パッて思い出したんだよね。
私たちの記憶なんてさ、覚えてますよとか言うけど、記憶違いは多いじゃん、結構。で、それはもう認めるっていうか、
うん、
よくありますって話だけど、完全に忘れてることとかってあるんだろうね。
ありますよ。あるよね。
本当に。
恐ろしいね。
本当だよ。
うん。なんかの拍子に開くんだろうね。
開くんだろうね。
なんか音楽聴いたりとか、
うん、
本読んでもそうじゃないですか。
そう。
ね、
私、で、しかもさ、そこに書いてあることじゃないんだよね。
うん。
なんか、どういう紐付けになってるのか自分じゃ全然わかんないのよ。うん、
何展開もした何かに、そうそうそ
う、ピョーンってくるんだよね。
そう。
本当に。
面白いね、でもね。だもう忘れてることたくさんあるから。
でさ、熱に浮かれてさ、私はその恋愛ってさ、から始まった話が、うん、恋愛ってさ、っていうか、なんで私この地獄の無限ループみたいな思い出しちゃったんだろうと思って、でも、なんかそっから思うこともいろいろあって、自分の、好きになる人とか、うん、その子じゃないね、うん、その子とそういう事件があった後自分が好きになる人だったりとか、ある種の思考性みたいなものとかって、うん、結構ここで開けられた穴に影響するしてるもの多いなと思って、
うん、ここ
その今この事件であったこと、うん、だから結局そのなんていうの存在の否定だったりとか、まあまだなんていうの女性として魅力がないよって言われたのとほぼ同義っていうふうに私は捉えたわけじゃん。そのまさにそういうことにの価値っていうのが世間的に上がっていくとされる時代に。だからまあ、いる意味ないよみたいなこと言われて、一番好きな人からね、うん、言われたのと同義だったわけだけど、うん、で、そこでガボーンって開けられた穴を、その欠損を埋めていくような作業をする恋愛を全く無自覚にしてきました、私っていうのが、分かって、
うん
うん、怖い怖い、全部。
出発点忘れてたのにね。
そう。だから、そうなのよ。一つも覚えてなかったのに、結局そこでえぐられたものに、
うん、回収しようとして。
そうそう。なんかだからやっぱさ、その、自分が選択してるとか、これは私が決めたこととか思ってるけど、うん、まあほとんど社会っていうのに生きてる時点でさ、世の中の価値基準に左右されてないものが一個もないじゃん、自分たちが選んでるもので。うんうん、だけど、プラスアルファのさ、じゃ個人差、個体差何かっていうと、やっぱり過去の自分の経験をどう挽回するかとか、うんうん何にこだわりが、
うん、本当そうだと思う。
ね。
うん。
その、何今その恐ろしい顔、見たこともないような恐ろしい顔したけど今。
本当そうだよね。
ね。何かで自分でえぐられたものを埋める。うん、もしくは、あとは、自分でも怖いなと思うけど、そこに穴があるっていうことを、より強化して教えてくる人に惹かれる時もあるのよ。うん、それ友達だったり、うんもっと不安定な思春期とかそうだったけど、うん、より自分のコンプレックスを意識させてくるような人になんとなく惹かれてったりとか、異性だけじゃなくてね。
逆もあるもんね。そこを全く見ないようにしてね。そうそうそうそう。近づかないようにするにはどうすればいいかっていうので生きていく感じもあるしね。
そう。あと、一番怖いのが、ってなったんだけど、自分で、うん。一番怖いのが、もちろんそんな全部が全部綺麗に箱の中にまとまるわけじゃないんだけど、自分の、傷を癒す行為っていうのを他者に投影させてやってたりするわけ、
うん、ああ、わかります。
怖いね。
はい。はい。
癒されたいのは自分なのに、うん、人を、自分と同じような傷を持つ人を見つけてきて、うん、その人を癒すことで自分が癒されてるような流れに持っていくとかさ、うんうん、いうようなこと過去にあったなと思って、総決算でした。
すべてそこにね。
それ、でも、あるあるある。なんとなくそういう。
あると思いますよ。なんか、まあ。
まあ言えることはなかなかないけどね。
そう。ね、あなたにはいろいろ話してますけどね、うん。なんか。
人に言えることじゃないところの話だよね、それってね。
そう。
私たちだってね。
そう昔。
あの、おばさんネームつけてメール出したいよ。だけどね。もう、完全に素性がバレた状態でこれやってるから無理なんだよ。ね。
なんかだから昔あったいろんなこと、うん、苦しかった、うん、そういう人として否定されたりとか、うんう
ん、受け入れてもらえなかったりとかね。
あるわけじゃないですか、うんうんうん。もちろん。だからそれをね、なんか見ないように、挽回する力は私にはなかったから、まあ見ないように近づかないように、うん、火傷しないようにみたいな、うんそこから距離を置いて生きてるのはすごいわかります。
あ、そうなんだ。
うん。だから挽回しようというあなたのやり方とはまたちょっと違うんじゃないですか。全く違うものとして生きてるみたいな。なんか違う人間として。
あ、そうなんだ。
ね。
お互い知らないことがまだあるね。
そうね。
もしかしたら何回か。
全部話してよ、あなた。
もしかしたら私何回か前にこの話もしていて、完全に記憶がなくなってる可能性すらあるからね。
なんかしたよ、あなたに、その話。
まあまあまあ、お互いね、あの、言えないこともありつつも話せることは話してますけど、多分、学校選びとかさ、
うん、
服選びとか、うん、仕事選びとかも、全部、そういう、どっかで全部繋がって、影響してきてんだよなと思って、うん。そう考えると、 恋愛ってさとか言ってる場合じゃないなと思って、うん、生きるってさみたいな話だなと思って。
やっぱり私なんかほら子供がいるから、うんうん、まあよくあるその親のやり方になってしまいますけど、うん、やっぱ自分ができなかったこととか、
あ、させてあげたいっていうね、
そう、うん、やってしまった過ちとか、うんうん、そういうのを全部子供でリカバーしようとするじゃないですか。
なるほど。いい、あなた正直だね。そこであれだよね、うん、私がしたようなミスはさせたくないとか、うん、私がしたような辛い経験はさせたくないじゃなくて、うん、そこのもう一個下まで行くと、うん、それを子供にはさせないことで自分がリカバーしたいっていうことでね。なるほどね、
うんうん、そうそう、副産物ではもちろんないけれども、うん、自分のもう一回生きてる姿をそうやって見てるんじゃないですか、はいはいはい、
うん、そう、自他の境界、自分と他人の境界線がやっぱさ、うん、家族って一番曖昧になるから、そうそうそう、で私だって父親すごいさ、献身的にいろいろやってるみたいなことでみんなにいい娘さんねとか言われるけど、あれ多分母親でできなかったことの挽回だからね、もう父親使ってるんだけど、父親その全然フリーライドするの平気な人だから、いやいや、さっきも LINE が壊れたってまたでね、月に3回は LINE 壊れるんだけど、そもそも LINE が壊れるってどういうことよと思うんだけどさ、だ多分、あそこでできなかった罪悪感とか、そういうことなのよ。
ね。
ね。だからそう、なんかさ、自分が受けた傷とか失敗したことなんて自分でしか取り返せないのに、うんうん、それを人に託しちゃうこの人の弱さね。
そうなのよ。そうなのよね。ね。自分では真っ向勝負、ちょっとやっぱ厳しいんだよね。そこにまた立ち向かってね。やるっていうのはね。
そうね。あとほら、もう間に合わないとかさ、証明できないってこともあるじゃん。うん、
あと、あからさまにしたくないしね、その事実をね。
したくないね、したくないね。
うん。
したくないね。
うん。
私も、私、ほんとびっくりしたんだけど、多分、ジェーンスーやり始めてからこの話したの初めてなのよ。うん、こんな美味しい話、絶対文章で書いて、私、うん、世の中にもう出してるはずだから覚えてたら、うん、もう、なんていうの、今となりました。多少出力もつきましたんで、うまーく綺麗にいい話にしてさ、まあ、どっかでそのうち書こうかなと思うけど、過去に書いててもおかしくないし、貴様女子に入っててもおかしくなかったはずなのに、そういえば書いてないやと思って。書いてないし、喋ってもない。バーンってあるんだな。恨みもないし、辛みもないけど、ただ私はやっぱり当時の自分のとこに行って、大丈夫、大丈夫って言って、エンド、大丈夫、何の関係ない。あんたそれとめっちゃいい男と付き合うから大丈夫って言って。
大丈夫だから。
最高みたいな。
そうだね。
種馬みたいなつけるから大丈夫。
もうなんか、ほんとよくさ、ゆうちゃん若い頃のなんか昔戻ったら何、なんか喋ってあげたいとか、ほんとに私もなんか、20代とかさ、10代後半ぐらいの自分に、ね。自分ね。会いに行ってあげたい。
マラソン行った、沿道行ってね、頑張れ
そう。
朝日新聞って言ってさ、朝日じゃなくてもいいんだけどさ。なんかこう、
頑張れ本当に
大丈夫その調子
そう。もう泣けてくるもん。
泣けてくるよね。
もう今泣いちゃうもんね。
泣ける。わかる。超わかる。あ、必死だったよね。必死。
言ってあげたいよね。ね。
大丈夫。そ、
いや
そんな不安はないからっつって。
ほ
ん
とそうよ。
10代後半ってきついよ。
きついよ。
10代後半、20代前半の成長痛が一番きついね。
きついよね。うん、なんだろうね。
あれはきつかったね。
いや、今幸せだよ、ほんとに。
ほんとだよ、もう。二人よ、で。僕は幸せだな、で。
ほんとだよ。ぎっくり腰したとか言って大騒ぎして、なんかそれだけでいいの。
髪一枚に殺されるとかって言ってた。いや、そう、まあ、ね。
本当すいませんね。
みんなも思い出して、弔ってあげて、10代の頃の自分を。
そうそう、あ、そうなの。多分みんなあるんだよ、10代の時の。
あるよ。
なんかその、
誰、なんか心ない言われた一言とかさ、
うん、
親のちょっとしたあざけりとかっていうのがさ。
もう思い出したくもないし、うん、そう、封印してることはね。
そう、みんな
たくさんあります。
今後受ける人はワクチンの副反応など気をつけて。
気をつけて。
突然出てくる。
ポンポンポン。ポンポンポンポンポンって思い出してくるから。
気をつけてほしい。
それは気を、そうだね。うん。うん、
本当にね、大丈夫だよって。
うん。なんかこれさ、なんかこういう、だから副反応でちょっと体ほてった時にさ、うん、思い出したわけじゃん。うん、やっぱこれなんかワンチャンス、ツースチャンスあんのかな、これからまた。その思い出し、思い出しゾーンみたいに入る時が。
待って待って、思い出しホットフラッシュとか本当やめてほしいんだけど。汗が出ながら思い出したくないって思い出すとか本当辛いんだけど。どうだろうね。
あるだろうね。
あるだろうね。
死に際とかあるだろうね。
それ走馬灯じゃん、もう。
私、死に際何思い出すのかな、一番最初に。ね、何思い出すのかな、面白いね。
何思い出すのね。
面白いな、本当だよ、本当だよね。ちょっと、そういう話で、ごめんなさいね。
今日は皆さんからですね、たくさんメールをいただいておりまして。
はい。
いくつか読ませていただきたいと思うんですけども、そうそう、
先週ね、はい、ですから、あの、私たちにはオリンポスグループがあるよっていうことで、
はい、そうです、詳しい話は先週のポッドキャスト聞いていただければと思うんですけれども、はい、私のオリンポスグループメンバーというのをですね、皆さんから募集したことをたくさんいただきました、
は
い、オリンポスグループのメンバー少しずつ紹介してまいりましょうか。そうですね、よろしいですか。
はい、あの、そちらからどうぞ。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
はい、こんばんちは。10
歳年下の会社の後輩にぜひ聞いてくださいと教えてもらってからハマり、本当にずっと聞いています。8月末に40歳になる微妙なおばさん、マメと申します。初投稿です、うん。さて、私の思うオリンポスは女優の中谷美紀さん、
はい、
もちろん映画やドラマでしか拝見したことがないのですが、あの方は本当に存在しているのでしょうか。
うーん、
儚げだけど凛として温かいけど冷たい感じ、美しくトライリンガルで字も綺麗、なおかつ旦那様はビオラ奏者、人間として本当にあり得るのでしょうか。あんなに現実味のない人はきっと人間ではないはず。
うん、
そう、ふわーっとなるオリンポスでしかないのです。他のことも考えましたが、中谷美紀さん以外だと三輪明宏さんしか思いつきませんでした、うん、ということで、中谷美紀さんと三輪明宏さん、
さす
がです。まあ本当に白い布がお似合いになる
神秘感です ね、透明感、中谷美紀さんはね、はい、たもうなんか中谷美紀さんってこうだから存在自体がこう透明ガラス細工みたいな感じじゃないですか。やっぱ私が、あの、篠山騎士だったらモンゴルで撮影しますよね。
何言ってる、なんか透けちゃうよ、透明すぎて。
中谷美紀さん。モンゴル行って、あの、写真集撮ります。
あた、ね、やめようね。私が篠山騎士だったら誰を撮るみたいな、それさ、大喜利みたいなこと言うのやめよう。
あなた写真集だとどこで撮りたいですか。
中谷美紀さんですか。中谷美紀さんの写真集、私はね、アイスランドとかそういう感じじゃない。
いいですね、
雄大な自然と、中谷美紀さん、
そ
う、自分
で
負けないと思う。
自分で写真集じゃと、あの、撮るとしたらどこで撮りたいですか。
自分、え、自分の写真集ですか。
はい、
自分の写真集をどこで撮るか。いや、もうウォーリーを探せみたいな感じですか。みんな同じって、あの、全ページ雑踏の中に私がいて、雑踏の写真は全部、ジェイス写真集つって全部雑踏なの。で、みんな、もう、しかも、買う人みんな、じじばばで目悪いのに、こうやってずーっと見ながら、こうやって虫眼鏡で探して、いた！いた！
あの、私は、スーちゃんはやっぱり、あの、なんかいろんなスポーツをやってるスーちゃんの、写真集みたいです。
砲丸投げとか。
そう、あ、砲丸投げとかじゃない、なんか、あの、馬術とか、はいはい、トランポリンとか、はい、あの、カヌー。
それさ、もう、失笑しかないじゃんね。
で、あの、タイトル。
タイトルの写真集の。いらなくね。
上限いっぱい。
上限いっぱい。
上限。
で、私が体操服着て、パーンって。ね。
私は、あの、なんか、小田急線と撮ろうと思ってます。
それ自分の地元のあれでしょ、住んでるところとのプライドと、満員
電車の、うん、満員電車と私、うん、チャージしてる私
広告じゃん。それ小田急の広告じゃん。倫理通さないとだったら普通に出版できないよ、それ倫理、小田急の倫理通さないとダメなやつで、
逆切れ小田急っていう。
いやいやいや、なんで小田急切れてないでしょ。
写真集出したいね。
いらないわ。
だからそういう写真集。だからそんな、
あ、はいはい、
なんかあの、佐藤水さんの堀江さん脇に挟んでる、
う
ん、あの、
写真集。いや、いろんな人に一笑いだけお届けして終わっちゃうじゃん。ね。写真集ってのはやっぱり何度も見返したくなる、綺麗ねっていうのがいいんですよ。
そ
う、
だから中谷美紀さんとか本当にね、何回見てもキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラキラっていう。
そしてね、ミカさん、驚いたんです。はい、前回のあの、小田切城マジックに続きですね。
はい。
おはこんばんちは、おばさんネーム、おもかげるです。
はい。
昨年夏に引き続き、コロナの影響で遠方に住む家族と会えずじまい、子供と行楽もできず、 地域の夏祭りも中止になりました。なんとも張り合いのない夏です、うんうん、そんな折我らがオーバーザさんでオリンポス祭りが開催されることになり、とってもテンションが上がりました。祭りは参加してなんぼというわけで、僭越ながら私が考える三強のオリンポス団体戦チームあの、なんかに勝手に戦いにされちゃってるんですよ。オリンポス団体戦チームあの、オリンピックじゃないと、さっきのスポーツと繋がってるでしょ。で、先方。
はい。
斉藤匠さん。我々のね、期待を背負って。
はい。
時報。
はい。
中谷美紀さんも。
あー、すごい。やっぱ大、そうなんだ、ね。
で、中堅、金城武さん。副将、加賀まりこさん。そして大将。
うんうん、
三輪明宏さん。
あ、すごい、また入ってきた。
で、やっぱり、なんか、中谷美紀さんと三輪明宏さんには、オリンポスグループの、やっぱ、顔になる何かがあるんだよ。
生きる神話だもんだって、二人とも。
生きる神話。妖精みたいな。
何百年も生きそう。
わかる。
ね
それ褒めてんのかどうかわかんないけど。
いやいや、褒めてるんだ。
そうだよね。てか、精霊感があるってこと
でしょ。そうなんです。草原もしかそのアイスランドで、
うん、そう、なんか何がそうで、中谷美紀さんってさ、大体年取ったらさ、私たちそんな年変わんないじゃん、
はい、
年取ったら大体見て不潔になってってさ、はい、あの清潔感なんてゼロになってくはずなんだけど、
透明感私たちにない透明感、
私たちなんかもうドブ側よ。
ちょっと
どうしたらいいのなんでいつまでも清らかな最初の一滴の水みたいなの
なんか凛としてる感じ、
してる。体の線も崩れてないでしょうし、う
ん、ガラス細工、
ガラス、
なんか私たちにないなんていうのも、なんだろうね、私たちほらエッジ効いてるから、
ものはいいよ、エッジ効いてるものはいいよエッジ効いてるって言えないけどね、こういうのね
なんていうの、
私ガタが効ける
あの顔の輪郭はぼやけてるけど、いろいろもしっかりしちゃってるから、
そうね、そうね、
しっかりしてるのは良くないんだよ、うん、
あの水みたいだもんね、あのサラサラサラってね、
そうね、なんか手に取れない感じ、
あ、シャー、指の間からシャーってね、
そうです、
私たちも粘土だからガッと入ってる、爪の間に
ギュッと入る、力強い、堂々としてる、
堂々と、イフ堂々
よくないね、
ねえ、ということで、あの中谷美紀さんと宮脇春さんが着せずして、
うーん、すごい、
あとね、2票入った人が、はい、全部読んだんだけど、結構の来て、2票来た人は、あと大沢たかおさんぐらいでしたね。はい、
あ、まあ、大沢たかおさんもね。
そうですよね。
まあ、そうでしょうね。はい、スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
スーさんと同い年の女、カサカサと申します。
こんにちは。
オリンパスグループのメンバーと聞いて、顔にパッと浮かんだのは、デビッドボーイ。
待って。オリンポスだから、あなた先週それで間違えてオリンパスじゃないよって言ったし、オリンパスは別の会社だよって言って、風評被害になるよって言ったそばから今オリンパスって言ったでしょ。
オリンポスグループのメンバーとして頭にパッと浮かんだのは、今は亡きデビッドボーイでした。
で、海外から来た
音楽的に触れたことはほとんどない上、若き日の姿をほぼ知らない私ですが、うん、ある映画に本人役で登場した当時54歳の彼の姿があまりにも美しすぎて威圧感すら覚えてしまいました。
神々しいってこういうことよね。
うん、センメリじゃない。
そう、ね、66
歳で出演したルイ・ヴィトンの CM も美しい、美しすぎると、10万石まんじゅうの、うまい、うますぎる、のようなことを思ってしまったものです。
地域限定 CM だよ、それ。
というわけで、私的にデビッドボーイは、オリンポスグループの出身、ゼウスです。そうか、ゼウスね。
なんで、みんな、あの、ポジション、なんでポジション決めたがるのね。
なんだか気温の上下が激しい昨今ですが、スーさん、ミカさん、スタッフの皆様、リスナーの皆様、どうぞご自愛ください、ということでございます。
ありがとうございます。
いやー、デビッドボーイそうですよね。なんか。
一応じゃない、ゼウス、いや、うん、ゼウス役がデビッドボーイさん。
うん、
で、大将が三輪明宏さん。
うん。
時報に中谷美紀さん。
デビッドボーイ
すごいグループだな、これ。
サイボーグ感じゃないですか。なんていうの、神話の神っていうか。
アラビト神な感じはね。
そうですね。
アーティフィシャルな感じはしないですけど、
うん、
私はね。
うん、
ただ、日本に、フラッと来た時のデビッドボーイの写真とかあるじゃないですか。
よくありますよね、居酒屋でくつろいでる写真とかさっき見ましたけど。
びっくりするぐらいかっこいいじゃないですか。
うん、
もう。まあ、オリンポスが、うん、あの民のところに気まぐれに降りてきた感じはありますよね、は
い
は
い、突然なんかパッと見て、あ、素敵って思った人いますか。あ、この人かっこいいみたいな。
あ、それ動画と画像限定の推しですね。
え、
推しです、推しが、推しがそうです。
推し、うん、ちょっと推しは置いといて、
だってそうなんだもん今 だって、実は、実は
ちょっと美形の話してるんだよ、ね。だ
私のさ、お城知ってるからさ、だって美形の話してんだよって言い方する。100% 失礼だからな。美形だよ。いろいろあるけど美形だよ。
美形のグループには入る。
入ってる、そう。オリンポスではない。ない。オリンポスではない。
オリンポスではない。ない。悪いけど。あんたんとこの。
うちのはオリンポスではない。
あんたんちのはオリンポスじゃないよ。うん、なんか、あ、すごいって。
綺麗って人？
私は、それ前も言ったんですけど、うんうん、また名前忘れちゃったけど。
ひどいね。ここまで説得力のある感じの話。
日テレのメリークリスマス。
はいはいはい。あの、さんまさん
とか。さんまさんとか、さんまさんとかがやってる時、うん、はいはいはい、あれ、私、中学ぐらいの時に見て、うん、最後の最後に、チャーさんが復帰して、うん、初めてチャーさんがテレビに出てきたんですよ。
ああ、はいはいはい、はい。
一番エンディングにな
って、はいはいはい。
チャーお帰りとか言って、うん、初めてその時、チャーさんを見た時に、うん、もうすっごい、中学生ぐらいだったんですけど、ものすごいかっこいいと思って、あ、この人すごいタイプって思いました。
あの、ちょっとなんかタバコくゆらせながら髪のロン毛で帽子かぶってみたいな感じの時代だよね。
神経質っぽい感じの、長身で、
うん。はいはいはい。はい、オリンポス？
そう、オリンポス。
ちょっとオリンポスだけど、ちょっとなんていうの、裏街道オリンポスみたいな、なんていうの、ふわー、けどね、あの、忘れて、オリンポスの定義を決めよう。白い布を巻いて、ふわーって、光が後ろから差して浮いてる感じじゃん。今、中谷美紀さんも、デビットボーイも、三輪キロさんも、みんなそれは、あれしてるけど、チャーさんはそれないで、ギュイーンでしょ、どっちかっていうと。
違うのか。いやー、あの時も本当になんか見てはいけないものを見てしまった感じ。
うん。
はい、
それぐらい、なんか、ズドンだったんだ。
はい。で、親にもかっこいいって言っちゃダメなんだろうなって思って見てた。ひそやかに。
うん。
この人誰なんだろうって思いながら。で、調べる術もなかったから、
そうだよ。
ずっと、なんか頭の片隅にいた、やっぱり、うん。記憶として忘れられつつ。
うんうんうん、
はい。
あの、親にも言って、ってはいけないってこの感覚なんだろうね。
そうなん
です。でもあるんだよね、はい。これを素敵って言ったら親を心配させるとか、
うん、そう思った
の。怒られるっていうものってあるよね。
うん、そう、あら、ミカちゃんそっちって思われるのがちょっと良くないなと思って黙ってたけど、ずっと見てて、うん、なんか録画したんだよね、それ、
うんうん。
それを学校から帰ってきて何回も見てた。
うん、それ多分ね、うん、なんかね、みんなが言う、例えば、かっこいいタレントさんとか、うん、かっこいいアイドルとか俳優さんっていうのとは違う、
うん、
私癖みたいなものが、
そういうんです。
多分。
見られちゃったらダメと思ったのかもしれないです。
そうそうそうそう、
ね。はい。
あるよね。
はい。調子のちょっとロン毛のみたいなところに、うんうん、はい。そうなんです。
なるほどね。
ないですか、そういうのは。
あんま覚えてない。また記憶の箱が開いたら、はい、次のなんか接種があったら思い出すと思うんですけど。
あと、います、オリンポス。
じゃあ読ませていただきます。おじさんネーム、匿名希望48歳です。おじさんネームだって、だから男の人だね。スーさんと同い年です。オリンポスグループのメンバーですが、社外取締役に椎名林檎氏を推薦しますね。なんでみんな役職をありがとう。役職つけてって言ったっけ、私たち。社外取締役だって。なんでかっていうと、数年前の年末、友達との集まりにいて、
うん、
もしリンゴさんと初詣行くことになったらという話題で、アホみたいに盛り上がりました。
リンゴさん見ちゃおう。
ケーススタディの上の設定では、連れてってくださいよと、リンゴさんに誘われるという設定、
うん。
紅白はまだ盛り上がってる時間に車で迎えに行くんだって。さて、向こうはどんな家たちか、こっちはどんな車、どんな服装ならいいのか、ご飯はどうするか、飲みに行くのか、どこまで何を手配しておくのか、ひとしきり盛り上がりました、
うん。
モテじゃないけど、ちゃんとした格好もできてないな、ちゃんとせなあかんな、となりました。まさに、どうでもいい話って書いてありますね。オリンポスグループのメンバーに望まれることは、がっついてないけど性的な魅力に溢れてるって雰囲気ですかね、って書いてあって、
うん、
これ、すごいなと思ったのは、モテじゃないけど、ちゃんとした格好もできてないな、ちゃんとせなあかんな、とまとまりました。でさ、これがまさにオリンポスグループの人たちの効果効能っていうか、
そうですね、
この人たちに恥ずかしくないような、
そうですね、
格好を佇まいで居住まいで、
うん、
生きなければ
っていう、そうですね、シュッとしてしまうっていうことですね。そうそうそう、またあのキムタク人とかとはまたちょっと違ってくるんですね。キムタク。
キムタク人ね。
キムタク人。
わかりづらいから。木村拓哉さんっていう を神様とした場合っていう前提が完全に抜けてる
けど。キムタク人とは。
ちょっと違う。全然。
ちょっと違うんですよ。そう。
なんか。
また違うんです。
そう。なんかもっと、きちんとしないとっていうね。
そうなんです。はい。
居住まい。
はい。そうね。
なんか、茶道とかさ。
そういうこと。
華道とかに近いよね、オリンポスはね。だやっぱり私たち斎藤工さんと小田切丈さんだと、もう、ちゃんとしなきゃっていう思いも強くて、特に何もそこに乗せらんないですよね。
そうです。利休です。
利休。
利休。
千
年。中谷さんやってたでしょ、利休のなんか映画。やってた。
やった、やってたっけ？
やってます、やってます、やってます。
あなた詳しい。知ってる？知ってる？千の利休のモノマネ、メロリン級の。YouTube に上がってるか。めっちゃ面白いから。
いや、
メロリン級の、千の利休の、
ね、メロリン級ってさ、山本太郎さんの。
そう。メロリン級が、ガーって
昔のやつ？
そう、ダンス甲子園の動画で、水着で着て、帽子かぶって、千の利休ってめっちゃ面白いから、ほんと。
なんか昔のさ、時、すごい面白かったよね。高田純次さんとかもさ、金が飲み込んだり
して。今北加藤とかさ、いろいろ。とにかくみんなダンス甲子園。なんだっけ、高校生ダンス甲子園だっけ？
ありました。
元気が出るテレビ、ダンス甲子園すごい面白かったよね。
さあ次ですが、30歳のおばさんネーム、空気さんです。ありがとうございます。
空気さんね。空気さん。もうエアー来たよ。エアーから来た。ついにエアーから来た、うん。
今回のメールテーマ、オリンポスの神々ですが、私からは、氷川きよしさんを押させていただきます。
ありがとうございます。オリンポスグループ強いな
ぁ。昔ながら。
強いグループだな、うん、
つい、数ヶ月前まで私の中では例のずんどこきよしさんで印象が止まっていたのですが、うんうん、ある日、偶然見ていた歌番組で現れたそのお姿は、黒いレースのボンデージに身を包み、振り上げたおみ足には、ハイヒールのロングブーツ、うん、サラサラなミディアムヘアを振り乱して、美声で熱唱する氷川きよしさんだったのです。
素敵よね。
あまりに美しいそのお姿に気がつくと画面を食い入るように見つめておりました。その後インスタを速攻フォローし、そのお姿を日々拝ませていただいております。美しいのはお姿のみならず、心も清らかでいらっしゃるのが投稿から溢れ出ておりまして、中でも蝶ネクタイのスーツに身を包み、例のずんどこのきよしさんでいらっしゃることも、それが誰かの希望になるのならば自分にとっては使命なのだとおっしゃられていたこと。
オリンポス、まさにオリンポスのオリンポスワード。
強く美しいとはこのことかと思わせてくださいます。1年前の緊急事態宣言以降、友達とも思うように会えない日々。そんな中、お二人のこの番組で会って、友達と手を叩き爆笑する感覚を毎週味わわせていただいております。感謝です。まだ暑さも残りますので、どうぞくれぐれもお体ご自愛ください。
ありがとうございます。
それが誰かの希望になるのであれば、自分にとっては使命なのだと。
すごい、いい言葉よね。
ずんどこきよしです。
誰かの希望になるのなら、それが私の使命ですって、もうこれあれよ。コーポレートなんとかよ。オリンポスグループの。コーポレートメッセージみたいなんじゃん。下につくやつ、そう。
下につく。そう。カレンダーの下についてるやつ。
コーポレートメッセージ。それが誰かの希望になるのなら、
自分にとっては使命
ですっていう。オリンポスグループのさ、カレンダーめっちゃ欲しいね。
いいですね。強いね。
本当ありがとう、はい。だってそしたらさ、毎月めくるためにさ、背筋がシャーンとするじゃん。
キラン、クワー、キラン。
そう。そういうね、著作権違反っていうね、侵害だよ、それ。さあ、というわけで、今日の辺は、はい、今日の辺の、この辺で今日はお借りしておきましょうか。
そうですね。で、なんか今日あれですよね。新聞、なんだろう、ネットを見てましたら、我がポップインさんが、
はい。
はい。とってもいいことをしているという記事で、ちょっと私たちは感激してしまいました。スーちゃんと。
そうなんですよ。ポップインさんって、私たちポップインアラジンばっかり推してますけど、
うんうんうん、プロジェクターのね。
そう。広告とか記事の配信システムを提供してる会社であって、うん、いわゆる、コンプレックス広告。
うん、
そんなに太ってるととかさ、あなたの収入そんなに 低くて大丈夫とかさ、口が臭いみたいな。
あとなんか毛穴からいっぱいブワーって出てる。そうそうそう。
あれ最近ひどすぎるけどね。
すごいよね、あれ。乗せてるでしょ、みたいな、ね。
っていうか、もうそういう前提で始まってるけどね。
うん、
っていうのが、ネットでニュースや動画で見てると、そういうなんか大きなお腹がすぐボーンと出てきた方、毛穴がドーンってアップとか、
うん
う
ん、
そういう見た目のコンプレックス煽るような、どぎついビジュアルとか、文言が不快に感じられるようなものを、広告出ないように審査基準厳しくしたんだって。
うん。うん。
だから、頭髪が薄いとか、うん、まあ、身体的なこと、うん、だと年収とかはちょっとわかんないけど、身体的な特徴をことさら強調したり、差別的な表現を含んでいたりする、ここすべて停止したんですって。うん、歯とかさ、毛穴とかさ。
でも、それによってやっぱり収入も落ちたわけでしょ。
そうそうそう。それでもやっぱりやる意味があるっていうことで。
うん。なんかまあそれは今までは私たちがこうブロックしたりとか見てる方がやってたところを、うん、
はいはいはいね、
うん、なんかこうやって発信する側が整理してくれてるっていうことなんですよね。
だってこれで何が助かって、うちらはいいよもう、はい、毛穴に明らかにどっかから拾ってきた岩石みたいなのを蹴られたらゲラゲラって終わるけど、
うんうん、
今日のさっきの話じゃないけど18区の自分だと思ったらさ、う
ん、悩んでてさ、
そう、いや、人からこう見えてんのかもしれないとか、うん、お腹ドーンって太ってひどいお腹みたいな明らかに過剰なのがあったりしたらさ、
うん、
うわ、自分もこうなんじゃないかとか思ってさ。
そうだね、引っ張られちゃいますよね。
そう。で、やっぱそういう、第2、第3の我々を作らない、うん、でいてくれることをやってくれるって本当助かりますよ。う
ん、あとなんか、私たちこれ、スポンサーさんがポップインさんに、がついてくださった時に、うん、ポップインの別にポの字も出していただかなくて大丈夫ですよっていう話だったんですよね。うんうん、だからなんか頼まれてこれを話してるんじゃなくて、
ハッシュタグ PR じゃないよって話ね。
そう、なんかこの心意気が嬉しくって一緒に仕事していて応援してくださってる方が他でもうこういうことしてるっていうのを。ちょっと今日、ツイッター、リスナーさんのツイッターで見たの、私
も、ハッシュタグオーバーザさんでこのニュース知ったのよ。
うん。
だから、見つけてきてくれて、共有してくれたんだよね、リスナーさんが。
そうなの。それで、あ、なんかこれはちょっと、みんなで共有しようよっていう話になって、ね、
ツイッターやって
ない
人もいるからね。
うん、最後に言わせてもらいましたけど、なんか、嬉しいですね。
ね、コンプレックス広告をやめましたっていう。
一緒にやってる方たちが、はい。こういうことをなんか率先してやってくださってるっていうのがね。
ありがとうございます、うん、本当に。まあ、とにかく若い子たちに圧を加えない。
うん。
コンプレックスを感じてそれが自己否定につながるような年齢の人に与えない。
そうだよ。だってさ、30年記憶忘れてさ、うん、佐藤水産の保冷剤
だからちょっと佐藤水産のせいにすんなって、マジで。
だって、別にせいにしてないよ、うん。佐藤水産はいいことしたんだよ。
おかげでね、
うん、佐藤水産がいろんな、
記憶をね、
まっすぐ向き合うように思い出させてくれる佐藤水産っていうことじゃないですか。
でも私思ったの、このえぐれた傷は多分一生治んないし、
うん、
穴を埋めることもできないし、向き合ったところで何かを変えることは一つもできないと思ったんだけど、でもそれでいいと思ったんだよね。なんかそれが私っていうか個性だし、多分そういう刺激みたいなこれからも残っていくと思うけど、まあ、でも源流の最初の一滴はここにあるよっていうのさえ分かってれば、認識できてればそれでいいなと思って、
うん、
そう思った。だから別に昔の人たちにありがとうともふざけんなとも思わないけど、まあこれはこれで私かなっていうね、
うん、
感じはしたんですよね。
えらいね、その源流をちゃんと見ないな。
体力いるからね、やめた方がいいよ、うん、覚悟がないときは、
うんうん、そうね。でもパッと思い出してもすぐ忘れる、こ う,
そう
バンってこう閉じちゃうね、うん、
私もびっくりした。ね、ということで、付き合ったことがある人の人数が結局突然変わったというですね、お知らせでございました。
元気かな、付き合った人たちね。
ねえ、みんな、同窓会やろうかって。ね、誰一人来なかったし、全員欠席。一人は来るな。一人は来るの分かってる。
一人は来るなってどういうこと、うん、
いや、全元彼がお前とは二度と会いたくないって言っても、一人は来るのは分かってる。一人だけは来てくれる。っていう人はいる。
うん。
あいつだけは
来る。なんか、うん、なんかいいじゃない、それ。各地訪ねて歩くっていう。
ピンポンって。
通報みたい。
通報されるわ。といったところで今回はここまでにしておきましょう。
オーバーザさんでは皆様からのメッセージをお待ちしております。送り先は番組メールアドレス over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp アルファベット小文字で over です。ちょっとなんかさ、
なんで笑ってんの？
え、なんか泣いたり笑ったりなんか
忙しい
なんかなと思って、
忙しいんだよ私たちは。
バカだなと思って
それ言っちゃダメ、それ言ったらそこでシラフになっちゃダメ、忙しいってことにしとこう。あれですよ、
なんで泣いてんのと思って、二人で。また。
で、それおばさんだからでしょ。おば、ギャー
って。ギャーって言った後には、すぐ泣くよ、ね。
私たち、
ね、
ネットフリックスが内蔵されてんのよ、もう中に。すぐチャンネルババババーってって。あれですよ、皆さんもそういう、忘れてた記憶とか、過去に、恋愛対象、別に異性じゃなくてもいいです。恋愛対象から、拒絶されてつけられた烙印とか、そういう話、読むかどうかわかんないけど、送ってくれたら全部私たち読みますんで、お焚き上げまでは担当しますんで、うん、よかったら送ってください、このメールアドレス。
そうですね。
はい。それ以外でも、何でもメールお待ちしてます。
はい。
はい。というわけで。
ツイッターもやってますよ。
はい。ユーザー名は OTS_TBS ラジオ。TBS ラジオオーバーザさんで検索しても出てきます。番組の LINE スタンプございます。こちら大好評で。
うん。
LINE スタンプね、すごい、ご助会の皆さんのおかげで、
うん。
売り上げがとてもいいそうです。ありがとうございます。そうかしらとかね、うん、大丈夫ということにしときましょうとかですね。使いやすいのたくさんありますね。使いやすいのか。はい、ぜひお願いします。それではまた金曜日の夕方5時、オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでの相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー。 TBS ポッドキャ
スト。 TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。